ンレディオ。
はい、第23回トラさんラジオ始まります。ですね、トラさんラジオ始まって23回目にしてですね、なんと朝一からの収録ということですね。いろいろスケジュールの都合がありまして、朝一からやることになってしまいました。しかもですね、あのコーナー3ついつもあるんですけどね、コーナー1のゲストが決まってないままに収録が始まってるということでですね、私が自分で穴を埋めることになってしまいまして、どうなってしまうのやらということですね。まあ、ゲストにですね、一応まあ交渉して日程を調整して決めてというのは、これ正直言ってなかなか大変な作業なんですよね。もう朝一から愚痴がこぼれておりますけれども、そんなこんなでですね、来年のトラさんラジオ行ってどうしようかなというようなこともちょっと考えております。まあそんなこんなでです、まあ始めてみましょうか。第23回トラさんラジオ、行ってみましょう。はい、ですね、コーナー1、ゲストがですね、決まらぬままに、収録日を迎えてしまったというですね、まあ、決まらぬままというか、あの他の業務が忙しくて忘れてしまってたということが、実際問題なんですけども、ですね、昨日の夜急遽じゃあ何話そうかなということでですね、まあ、いろいろ調べてですね、最近食べた中で美味しい店を紹介しようかなということで、A4 にしてですね、紙の音まで入れちゃいました。1枚2枚3枚4枚出力してきました。でもですね、こう電車に乗ってて、いろいろ考えていく中でですね、なんか美味しい店なんていうのは、まあ、ブログを読んでもらったりとかですね、まあ、トラさん会員室とか見りゃ、割とわかるんじゃないかっていうことでですね、なんかちょっと言いたいことを言わせてもらおうかなということでね、急遽変わりました。昨日せっかくですね、いろいろ調べてっていうか、自分のブログを改めて読み直してですね、チェックしたり、で整理 して、わざわざプリントアウトしてですね、持ってきたにもかかわらず途中で話す内容を変えてしまうというですね、非常にわがままな性格が出てしまいました。ですね、皆さんミクシーというのをご存知ですかね。ね、 SNS ということで、ソーシャルネットワークシステムでしたっけ。まあ、私もあの去年の9月ぐらいから入ってるんですけどね、まあ、なかなか面白くてですね、結構ハマったりしてるわけなんですけれども、まあ、この中にですね、まあ、ラーメン好きの方はもちろんたくさん前に行くということでいらっしゃるんですけれども、ラーメン店の方も結構いらっしゃってですね、まあ、いろんな情報交換をさせてもらったりしてるわけなんですけどね、まあ、最近あのいろんな話があの出てきておりまして、その辺の話題についてちょっとあの触れさせていただこうかなということで、急遽あの変更しておるわけです。ですね、まあ、基本的にはあのラーメン非常に私も好きで子供の頃から食べてるわけなんですけれども、小学生未満お断りというですね、お店がまあちらほら出てきてるわけなんですね。まあ、これ前からあった話ではあるんですけど、まあ、それはお店の都合もあるんで、まあ、しょうがないなというふうには非常に思うわけです。ただ私自身のことを振り返るとですね、本当にあの小学生どころか小学生未満の頃からですね、まあ、親父に連れられてよくラーメンを食べていたこともあってですね、まあ、こんな風になってしまったわけなんですけども、まあ、基本的にはですね、やっぱ子供の頃からラーメンに親しんでる人はですね、まあ、ずっとそのままラーメン好きでいるんじゃないかなという気がするんですけれども、まあ、そういう意味でですね、まあ、私みたいな人間をたくさん作りたいとは思ってはいないわけなんですが、まあ、子供の頃からラーメンに親しんでほしいなという気持ちは非常にありますね。でもまあ、 あの店側の都合もあるので、まあ、それはそれでしょうがないかなというふうにも思っております。ただそのお断りの仕方ですね、この辺もやっぱり注意していただかないとですね、そのお子様以外、断られた親の方もですね、ラーメンが嫌いになってしまう可能性があるということで、この辺ちょっと、ね、あの言い方問題あるかなというようなことも話題になっている部分なんかもあります。そ それとですね、それ以上にもっと驚いてるのがですね、まあちょっと地方のどこにあるお店かとかいうのと、あと店名とかも伏せておきますけれども、ものすごいお店があってですね、まあ携帯禁止なんてのは、まあ、まあある意味当たり前ですよね、昨今。で携帯を取り出しただけでですね、追い出されてしまうとかですね、あと、まあ、ラーメン、まあ、スープから飲む人、まあ、麺から食べる人いろいろいると思うんですよね、麺から食べると追い出されてしまうとかですね、あるいはテーブルに置いてある高菜を覗いただけでなんか追い出されてしまったとかですね、まあそんなお店があるわけなんですね。まあラーメンというのは楽しく美味しく食べましょうよというのは私の基本的なポリシーではあるんですけれども、実はその店2回食べに行ってて、とても美味しいラーメンだなという感じはしておりまして、まあ結構おすすめのお店でもあったりするわけなんですけどね、まあ、最近そういった話がどんどんエスカレートしてきましてですね、初めての人はなんか入れない状態になってるみたいなんですよね、とてもすごいことになっております。まあ常連さんだけでいわゆる会員制的な形でですね、まあ、成り立つんであればそれも一つの方法かなっていうのは思いますけどね、それ以前の問題がかなりやっぱり、問題ありだなという感じがしましてね、追い出されてる人が周りに続出なんですよね、食べずに追い出されてしまう、あるいは一口食べて追い出されてしまうと、私はたまたま2回行って、そういう問題なくですね、食べることができてできたんですけれども、大変美味しいラーメンなんですよ。大変美味しいラーメンなんで多くの人に食べていただきたいとね、私自身は思ってるわけなんですけれども、お店の人はそういうふうには思ってないわけなんですね。まあその辺がちょっと寂しいというか残念というか、まあラーメン会をですね、こうなんとか盛り上げていきたい、あるいはより多くの人にラーメンを味わっていただきたい、楽しんでいただきたいと思っている私としてはですね、とっても残念な、出来事でありましたね。まあそういうお店が増えないことを祈っています。あとですね、まあ食べる側、まあお店側の問題だけではなくてですね、食べる側の問題もいろいろあるかと思うんですけれども、私がまあやっぱりたくさん食べ歩いてますんで、そうした中でいろいろ気になることっていうのはですね、食べ終わってお店を出ない人っていうのは結構いたりするわけなんですよね。まあ夜とかでお酒を飲みながら食べてる人もいるんで、まあお酒を飲んでる最中っていうのはこれはしょうがないと思うんですけれども、まあ注文したものが全部出てきて、全部食べ終わってるにもかかわらずお店を出ていかない人っていうのは結構いたりするわけでして、まあガラガラなお店であればまあそれもまあいいでしょうっていう感じなんですけどね。混んでる、あるいは満席の場合でですね、そういうことされると非常に困るんじゃないかと。店側も当然困ります。でそこのお店で食べたいという人も当然困るわけですね。まあ、この前そんなお店に行って食わしてですね、本当に早く出ろよと言いたくなってしまいました。行っていいものかどうかですね、結構迷いましたけどね。まあもちろん行ってはいないわけなんですけど、睨みを聞かせたりしてましたけどね。あとですね、まあ行列店ですね。これまあ行列店ということはまあ首都圏が多いのかもしれないですけども。行列も短くなってですね、まあ、そろそろ私の番だななんて思うとですね、ああやっと来たかみたいな感じでですね、車の中から出てきて並んでしまうとかですね、そういうのは結構 あるわけなんですよね。そういう割り込みはやめましょうよね。まあ、もちろんお年寄りの方とか体の不自由な方とか、それは当然そういうことも、あるかと思います。ただ元気な人はちゃんと並びましょう、並んで食べましょうね、まあ、これは当たり前のことだと思うんですけどね、そう当たり前が結構守られなかったりすることもあります。それとですね、あと子供、まあ、先ほど言った話にちょっと関連するんですけどね、お子さんを連れてお店に行く場合に、まあ、それは私全然いいと思いますし、まあ、どんどんお子さんにもですね、無理のない範囲でラーメンを食べさせていただきたいなと思うわけなんですけど、そのお店で遊ばせてしまう親っていうのは一体どうなのっていう感じですよね。これファミレスなんかでもよく見受けられる光景でもあるんですけれども、まあその、子供の頃からですね、そういうマナーっていうんですかね、やっぱり教えましょうよっていう感じです。まあ私子供がいないものですから、そうしたところをですね、まあ、強く言えるかどうかっていう立場はあるんですけれども、食べてる側は非常に困ります。当然お店も困ると思います。子供を連れて行った場合ですね、これラーメン店に限らないと思うんですけれども、遊ばせるのはやめましょう。それとともにですね、これたまになんですけれども、お店の子供がお店に出てて、 お店の中で遊んでるっていうケースがあるんですよね。もう本当にですね、そういうお店には食べに行きたくなっちゃいますね。これも何件も見てます。で結構人気のある店とかですね、有名な店でもそういうことが あったりするわけですから、まあ、私地方に行った時なんかはよく、まあ、シャッターと呼ばれるですね、開店前から並んで11時から食べ歩きをスタートすることがよくあるんですけども、そうした時にですね、まあこれはお店の事情というか家庭の事情というか若干あるのかもしれませんけれども、子供がですね店の中で遊んでたりするわけなんですよね。で当然地方のお店なんかだと何て言うんですか、まあ、シャッターでいわゆる開店時間を待って、すぐに入るなんて人はそんなにいないわけですから、私一人で食べてるわけなんですけどね、もう食べてる周りでうろうろされたりして非常に、まあ、ある意味迷惑だったりするわけです。気になって気になってしょうがない。そんな中でですね、有名な店に行ったにもかかわらずなんかちゃんと味わえずに出てきてしまったことが何回かあります。何件かあります。そういうのも困りますね。あとまあ私が結構気になる、私はあんまり常連である店っていうのはそんなに多くはないんですけどね、まあ当然お店には常連さんっていうのはたくさんいらっしゃるわけでして、私がプラッと入った時にですね、その常連さんとお店の人がこうまあ話をしている、まあ、話をしている分には全然、まあ、気にならないですし、まあそれは構わないことだと思うんですけれども、私が相手にされてないっていうのはこれ非常に悲しいことですよね。ほっとかれてるという、まあ、お客さんが入ってきたら、まあ、常連さんとのその会話とかですね、ちょっと一時中断していただいて、ちゃんとお客さんに目を向けましょうという感じはありますよね。あと常連さん側の立場としてやっぱりあんまりわがまま言っちゃいけないかなという感じもありますね。まあ、特に混んでる時とかね、無理を通すのはやめましょうというようなことですね。これも何件かで、見かけたことがあります。いろいろ喋りたいことがあったので、これでもちょっと10分超えてしまいましたね。とりあえず今回はこれぐらいにしておきましょうか。次回もですね、まだゲストが決まってないんで、大崎の言いたい放題というコーナーを勝手に作ってしまおうかというふうに思います。これでも言いたいことの半分ぐらいしかまだ言っておりませんが、今回はこの辺にしておきます。今回は花月創業の男北条慎さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回来ていただいたのは9月30日なんで2ヶ月ぶりということになりますね。
そうですね。
でこの2ヶ月間でなんかいろんなニュースが舞い込んできてるみたいなんですけども、まず前回の放送の時にも話があった花月マスターのその後ということでちょっとお伺いしたいと思うんですが、どうですか盛り上がり具合は。
結局ですね、8930人
、
はい、花月マスターが誕生して
すごい人数になりましたね。前回なんか3000人ぐらいとか5000人ぐらいとか、それでもなんかすごい数字というふうに。
そうですね、まあ当初本当にまあ500名の
そうですよね、なんか1回目の時になんかそんな話していただいて、それでもなんかすごい数字だなと思ってたんですが、なんか1万人に届きそうなところまで行っちゃったわけですね。
そうですね、ありがたいですね。
この人たちはもう試食とかじゃあもう多少始まってるんですか。
もう期間限定ラーメンいっぱい我々リリースしますんで、もうこれからどんどん、試食してもらいたいなと。
なるほど、はい、すごいですね。もう本当大盤振る舞いっていう感じですよね。
やりすぎやりすぎですね。
すごすぎですよね。でもまあこれだけのでもファンがいるっていうことですからね、素晴らしいですよね。
まあ、そうですね、ありがたいことです、
はい。それとですね、まあ、大きなニュースとしましては、なんとあさって超話題作が発売になるというふうに伺ってるんですが、
濃厚豚骨醤油ラーメン真骨頂。
真骨頂、
はい
はい、これがあれですね、話題のヤフーさんとのタイアップコラボレーション。
そうですね、ヤフーさんとのコラボレーションで、まあ今年、去年に引き続き2回目になるんですけども、
はい、去年はなんか35万票ぐらい投票があってすごい数字だなというふうに聞いてたんですが、
はい、
今年はどうだったんですかそのあたりは。
今年はですね、まあ延べ138万票がですね、
138万票、
はい、
前回の4倍弱ですね。
そうですね、
すごい ごいですね、まあ、それだけ皆さんのラーメンに興味を持ってて、
そうですね、
私はこんなラーメンが流行るんじゃないかということで投票していただいたということですよね。
そうですね、
結果としてはあの濃厚豚骨醤油に収まったような形なんですかね、
はい、まあこれはちょっと意外だったんですけども、
本庄さん的には意外だったんですか、
もうちょっとこう個性的なものに行くのかなっていうのがあったんですけども、なんか意外に、まあ、ところで、まあ、落ち着いたっていう感じですね。
あ、でその投票が決まってから、金井さんではじゃあそれをベースに完成品に仕上げたと、
試作に始まって、完成まで引き上げると。あ、非常に、まあ、うち の, あのラーメン職人のですね、メンバーから見ると非常にやりにくい、ラーメンに決定してしまったなと。
なるほど、そういうことなんですかね。実はあの私もあの東京1週間からの依頼があってですね、試食行かせていただきました。
ありがとうございます。
私もですねその濃厚豚骨醤油と聞いた段階でなんかこうイメージしてたものがあったんですけれども、こんな感じかなと、割と無難なところに収まったなってのは正直私もですね思ってはいたんですけども、食べたらですね、いや美味しかったですね、実際。
そうですね、
本当に美味しかったんで、
いや本当に海の苦労はすごくあったんですけども、最終的にできたものが本当に、まあ、今までの豚骨ラーメンとやっぱりちょっと違う、新しいあのテーマが盛り込まれてるラーメンになったなって、
そうですね、ですから、文字で書くと確かに濃厚豚骨醤油ラーメンということになるのかもしれないですけれども、そういうイメージともちょっと違った形で、仕上がったのかなと。
そうですね、
いうふうに思いましたね。
やっぱりあのタレにですねだいぶあの時間かけて、工夫したんで、それが良かったと思いますね。
なるほど、これがもういよいよ明後日の12月2日から全国一斉発売と、
そうですね、
いうことですね、
はい、
お値段の方が680円となんか リーズナブルというかいいところに、
もうこれはもう最初から決まっていたので、もうこれでもう出しちゃえみたいな。
逆にあれですよね、そこに収めるのが結構大変だったというか、開発の方も結構苦労されたんで
し
ょうね。
泣きましたね。
そうなんですか。それとともになんかあの他にもなんかタイアップとしていくつか予定されてるのがあるみたいですね、12月。
そうですね、はい、カップ麺も、今回のこの新骨頂が、まあ、出ますし、あと、まあ、お菓子ですね、
はいはいはい、
あのフリトレーの、
はいはい、
それもこの真骨頂のラーメンの味を持った、お菓子が出ると。
あ、そうしますと真骨頂のラーメンがあの神戸さんの全国一斉発売になって、さらにスナック菓子、カップ麺、
そ, う
です、ね、それも真骨頂なんですね。
そうです、全部真骨頂です、はい。
もう12月はすごいですね、続々という感じですね。
真骨頂だらけになります、
ね。はい、まあ一つの、トレンドになるかもしれないですね。
そうですね、
ラーメン業界の流行語大賞なんていうのがあったら意外といいとこいいかもしれないですよね。すごいです、もう大活躍という感じですけども、さらにその日本だけにはとどまってないという情報も聞いたんですけれども、
はい、
これもまた11月のお話になるわけですね。
そうですね、11月にですね、まあ、アメリカにですいよいよ1号店が、
は
い、
あ1号店、
オープンしまして、
はいはい、
いよいよ、グローバルな展開をしたいなと。
すごいですね、日本にまあ、とどまってないという感じですね。まずじゃあ1号店オープンですね。これから先の計画としてはどんな感じなんでしょうかね。
まあ、まず今回ロサンゼルスからですね、
はいはい、
この1号店スタートしまして、まあ、2号店ももう今もう決まってるんですけども、
あもう決まってるんですか、
同じロサンゼルスで、これもオープン予定になってまして、
はいはい、
まあ、あとはですね、まあ、いろいろ、まあ、アジアのいろんな地域にですね、
はい、
もう、まあ、お声かかってますね。
アメリカだけじゃなくて、
はい、
アジアにも出てと、
はい、
もう本当にグローバルな感じですね。
そうですね、
はあ、
世界に、まあ、
すごいですね、
日本のラーメン文化をですね、まあ、広げたいなと。
なるほど、
はい、
わかりました、まあ、11月12月ですね、もう新情報新ネタ満載の、グロービートジャパンさん、花月グループですね、皆さんもこの真骨頂あさってから発売になりますので、まあ、最寄りの花月さんに行っていただければもう食べられるということですね。
そうですね、はい、
はい、じゃあ本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
は はい、今回はテレビチャンピオン築地王選手権優勝の築地王さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
築地王さんはいいですよね。他にいませんもんね、築地王さんってね。
ラーメン王さんはいっぱいいらっしゃ
る、ね、ラーメン王はですね、数えきれないぐらいいるんですよ。私何人いるかちょっと横は 7,8 人いたと思うんですけどね、たくさんいてですね、そのラーメン王という価値がちょっと低いかな。築地王さんって一人しかいないじゃないですか。
幸い
ね、素晴らしいですよね。まあ、そんなこんなで築地の話をですねたっぷり聞かせてもらおうかと思っておりますが、なんせこれはラーメンの番組なんで、ラーメンの話をですね実はやっぱ聞きたいなということなんです。築地王さん的なそのおすすめの3軒というのをですね、聞いてみたいと思います。ありますか？
まず1軒目は、早稲田のメルシーです。
早稲田のメルシー行きましたか？もしかして早稲田大学出身とか？
早稲田大学
大学時代からよく通ってたとかそういうやつですか？
いや、さらにそれを遡る。
もっと前から食べてるんですか？
僕はテリー伊藤とか小久野哲也の後輩なんですね。
はいはいはいはい、
まあ、早稲田実業今もう移転しちゃったんですけれども、
はいはい、
僕は高校、中学高校なんですけども。
あ、じゃあ中学時代から早稲田に通われてたわけです。あの界隈じゃずっと、すごいですね。
でもメルシーは高校生になってすぐぐらいの頃から、まあ、要するに学校帰りの、ちょっとお腹空いた時に食べる、そういうラーメン屋だった。
あ、じゃあいわゆるなんていうんですか、その原点となるラーメン、
もうまさにそのものです。
はその辺からじゃあ外で食べるラーメンっていうのはこういう感じだっていう、その割には極端なラーメンですけどね。
まあ極端がゆえにハマってしまうっていうのあるじゃないですか。
あ、なるほどなるほど、確かに慶応の二郎、早稲田のメルシーみたいなね、よくやり方してましたよね、はい、じゃあ長いわけですね、メルシー歴っていう
のは。メルシー歴はなんだかんだ25年、
ね、うわーすごいですね。じゃあまさに原点ですね。2軒目っていうのはどんな感じになりますか？
今先ほど話してた二郎の、
あ、二郎に来るわけですね、目黒店、しかも、私の会社の近くですね、
目の前ですね、
これなんでまた二郎で、なんでまた目黒なんでしょう？
社会人になって田町に会社があったことがあって、でまず二郎はもう ある意味我々もうすでにラーメン好きだったんで、憧れの店じゃないですか、で昼間しかやってないんで、なかなか行けなかったんですけど、でまあようやくそうやって会社が移ってそこの場所になったということで、はい、喜びさんで行っていて、でやっぱ何回か食べたあの味ってなかなかこう抜けなくなっちゃった。
でもその時は三田だったわけですね。
で一時期閉店したじゃないですか。
はいはいはい、
でその時に、まあ、他で食べられるとこっていうのを探して行って、で、まあ、目黒君当然その時はオープンしてたので、
はいは
い、まあ、目黒に行って、で結局目黒の方がその頃は当然回数が増えて、で実際またこの三田が再オープンして三田に戻ったんだけど、なんか僕は目黒の方があって、
相性ですよね、二郎の面白いところは全部同じ味じゃなくてそれぞれが違った味っていうのがまた面白いですよね。
そうですね。
で築地王さん的には目黒がピタッと合ってるって。
そうですね。特に僕はあそこの豚のあの柔らかい
豚ね、うまいですよね。
ホロホロっとした感じが好きですね。
いいですね。ちなみにじゃあそうしますと3軒目はどこになるんでしょうか？
3軒目は大井町のノスタ。
ノスタが来ましたか。これノスタって言ってもしかしたら分からない人がもしかしたらいるかもしれないんで、ちょっと解説も含めて
今大崎にあるリン、
はいはいはい、
その、山中さんという店主がやられているお店ですが、その彼がもともと彼も目黒の二郎にいた方で、
そうなんですよね、
で彼が、独立し始めたのが、現、ノスタと呼ばれている店で、当時はリンと言っていました。
そうですね、はい、しかもこのノスタってひらがなののとたで真ん中がカタカナのスなんですよね。
そうですね。いまだになんか意味は不明なんですけど
解明されてないですよね、
で山中さんって結構珍しい経歴を持ちで、その二郎でやられているのと同時に、サブちゃん、神保町のサブちゃん
ですね、
ハンチャンラーメンで有名なのです、サブちゃんで、同時期にラーメン修行されていて、
はいはい、
初めそのリンができた時って二郎系の今の大崎のリンで出してるような形じゃなくて、醤油味の、昔ながらの中華そばみたいな、
はいはい、
そういうやつで始めまして、で今回ノスタで、また再開しているのも、そういう昔の
復活したって感じですよね。
そうですね、
ただなんていうんですかね、その昔風なんだけども 今の人が食べてもあるいは今食べてもなんか非常に新鮮な感じがするんですよね。私も
最近まあ豚骨魚粉系とか、割とこう多層的な味が多い中で、割となんかクリアにスープがスーッと入ってくる、そういう、味わいが僕はとっても好きです。
生姜の使い方とかね、面白いですよね。うまいっていうかね、
麺もすごくやっぱうまくなりましたね。
自家製でしたよね、確かね。
自家製でやってます、ね。狭いんでさ、これのお店が
かなり緊張しませんか、あの店って。なんかすると怒られそうな雰囲気があって
知らない人が見る。そうですよ ね、 ね、
僕はいや私ですら緊張しますよ。
あ、そうですか、ね。まあ、結構目黒の時代から顔見知りって言えば顔見知りだったんで。
あ、そうなんですか、あ、そっかそっか、目黒にも通ってたんですよね。
そうです、そうです。なんで逆に彼が新しく大井町に議員を始めた時に、僕はまあ家内と一緒に行ったら、あ、このカップルが来たみたいな感じで結構びっくりはしてました。
そうなんですか。私ね、実はそのリンに最初に行った時には、ま、店主は私のこと知ってたんですけど、私は実は知らなくてですね、あれ目黒郎にっていうか築地さんより行ってないってことですね負けたなっていう、会社の目の前にあるのに負けてしまっていいのかって感じですけどね。なるほど。じゃあ1軒目が原点となる早稲田のメルシー、2軒目が二郎なんですが、その中でも目黒にある二郎と、3軒目が最近復活した大井町にあるノスタ、この3軒ということで、はい、よろしいですね。はい、はい、ありがとうございました。今回のゲストは築地さんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、第23回トラさんラジオ、無事終了いたしました。23回目にしてですね、いろんなちょっとなんていうんですか、ゲストが決まらなかったりとかですね、大崎の言いたい放題なんていう勝手なコーナー作ってしまいましたけどねウェブの文字で書いた時にはですね、あ、これはまずいなということで後で消したりとかですね、削除したりとかいろいろできるわけなんですが、こうした放送で言ってしまったのはですね、流してしまうとできないですよね、基本的にはね。削除はできるかもしれないですけど、まあそんなこんなで大丈夫だったのかななんて思いながらね、まあ朝だからちょっとまだテンション上がってないんですよね。だから本当はもっと過激に言いたかったんですが、なんかこう、こじんまりとまとまってしまったような気がしないでもないんですが、言いたい放題コーナー、ゲストが随分決まってないんで、もしかしたら毎回続くかもしれませんいいのかな、なんで。何しろですね、おかげさまで仕事もですね、忙しいというか儲かってなくて忙しいという状況が続いているわけなんですけれども、 この月3回の露出っていうのはですね、放送っていうか公開っていうんですかね、いいのかというようなところなんです。結構大変なんです。だから来年ですね、月2回にしようかとかですね、いろいろ考えております。で、昨日ですね、ちょっとアクセス数を調べてみました。第1回第2回はですね、結構やっぱり初めの頃ということで、まあアクセスはすごかったわけなんですけどね、これが果たして小林さんの人気なのかというのがいろいろあったりするわけなんですけども、それ以降ですね、結構安定してですね、まあ聞いていただいてる、いわゆるまあこれこそ常連さんなのかなという感じなんですけどね、意外とも減ってたらもう来年やめようというふうに思いながらですね、ドキドキしながらそのアクセスを調べてみたんですけどね、減ってなくてですね、非常に安定した数字でずっと来ております。まあこれだけ一応聞いていただいてるんだなと思いながらね、まあ来年もなんとかして続けようというふうに思った次第ではあります。本当に聞いていただいてる皆様のおかげです。なんとか、いや来年も継続しようという意思が、固まりました。ただもしかするとその回数を減らしたりとかですね、するかもしれませんし、私の代わりに誰かやってくれるとありがたいななんて思ったりもするんですけどね。まあそんなこんなで、年の瀬を迎えておりますけれども、皆さんも、美味しいラーメンを食って、いい、年の瀬を迎えるようにしましょう。今日はどうもありがとうございました。